広報広島市民と市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、令和4年2022年7月1日号第1部をお届けいたします。皆様こんにちは。雨の多い季節になりましたが、お変わりなくお過ごしでしょうか。7月の旬の食べ物、今回はオクラです。4月頃から始まり、6月から8月に旬を迎えます。オクラのぬめり成分ペクチンには食物繊維が含まれていて、整腸作用が期待できます。生や炒め物、揚げ物などいろいろな調理方法があります。では内容についてのお問い合わせ先です。広島市役所広報課、電話 504-2117 番、市役所代表電話は 245-2111、 担当課へは各課直通番号をご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822、 年中無休で8時から21時です。声の担当は浜本と坂本です。では最後までごゆっくりお聞きください。目次、命と町を守りたい。最大2万円分のマイナポイントがもらえます。子宮頸がん予防ワクチンは定期接種で。コンクリートブロック塀の点検を。新型コロナウイルス感染症。平和大通りを平和のシンボルロードに。参議院議員通常選挙。新型コロナワクチン。広島広域都市圏ハッシー万有期第108回。人口と世帯。暮らしのガイド。区の話題。目次終わり。命と町を守りたい。地域防災リーダーとして、自分たちの町を自分たちで守りたい。その思いから地域防災リーダーとして防災士の皆さんが活躍しています。問い合わせ先は災害予防課、電話 504-2664、 ファックス 504-2802 です。防災士とは、防災に関する知識と技能を習得した人に、NPO 法人日本防災士機構が認証する民間資格です。社会の様々な場で防災力を高めるための活動を担います。この記事は、SDGs の主に11、住み続けられる街づくりをのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは持続可能な開発目標です。地域防災リーダーとは、市が行う防災士養成講座を受講後、試験に合格し、地域で防災活動を率先して行う人のことです。この講座は民間資格である防災士の資格取得制度を活用しています。現在、およそ1200人の地域防災リーダーが各地域で活躍。自主防災会や町内会、小中学校などと協力し、避難訓練や防災知識の普及啓発活動、我が町防災マップ作成などを行っています。防災士養成講座の受講者募集。 自分たちが住む町の防災力を高め、災害に備えるために地域の防災リーダーとしての活動を始めてみませんか。今年度の防災士養成講座の受講者を募集します。対象は次のすべてに該当する人。お住まいの各小学校区自主防災会連合会の会長の推薦を受けた人。普通救命講習を受講できる人。資格取得後3年程度、地域の防災活動に携わることができる人。地域防災リーダー名簿に必要な個人情報の掲載に同意する人です。日時は、1、12月3日土曜日から4日日曜日。2、来年2月11日祝日から12日日曜日の午前8時50分から午後6時。1と2のいずれかを受講してください。それぞれ100人程度です。場所は市役所本庁舎。申し込みは所定の申し込み書に必要事項を記入し、直接か郵送、E メールで9月2日金曜日必着でどうかへ。申し込み書は市ホームページで。市ホームページのページ番号は17901です。リポート。過去の災害を教訓に、備えの大切さを伝えたい。6月某日、旭田区の三入中学校で地域住民およそ100人による防災訓練が行われました。これは三入東小学校区の自主防災会が主催し、この学区の地域防災リーダーが中心となって準備開催したものです。地域防災リーダーをまとめる佐々木満同会会長は、平成30年7月の豪雨災害を教訓に、防災意識が薄れないよう訓練などを続けています。災害時を想定した避難所開設訓練では毎回課題が浮き彫りになります。それらを地域防災リーダーらで話し合い改善するようにしていますと話します。父の活動する姿で防災士に。この日参加した地域防災リーダーの中で最年少の県立広島校2年牧尾優馬さん16歳は、中学生だった平成30年7月の豪雨災害の時、地域防災リーダーの父と一緒に土砂撤去などのボランティアをしました。災害を目の当たりにして防災の知識が必要であることを痛感し、防災士の資格を取りました。父の若い人がリーダーとなり、一人でも多くの人に防災や減災の知識を伝えてほしい。命の大切さを実感し、厳しい自然現象を乗り越えていってほしい。という願いを胸に、災害に備えることの重要性を伝えていきたいです。と、意気込みを語ってくれました。この記事の問い合わせ先は、災害予防課、電話 504-2664、命と町を守りたい、でした。
最大2万円分のマイナポイントがもらえます。マイナポイントとは、マイナンバーカードを取得後、自分で選択したキャッシュレス決済サービス、電子マネー、IC カード、スマホ決済などを利用するときに使えるポイントです。ポイントをもらうための手続きなどを紹介します。お問い合わせは、区政課、電話 504-2888、ファクスは 504-2069 です。マイナポイント事業に関するお問い合わせは、市、マイナポイントコールセンターへ。フリーダイヤル 0120-652-333。 今回のポイントの対象、マイナンバーカードをすでに持っているか、今年9月末までに申請した次の人。1、 マイナポイント第1弾に申し込んでいない人、最大5000円相当のポイント。2、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるよう申し込んだ人、7500円相当のポイント。3、公金受取口座の登録をした人、7500円相当のポイント。なお、1、昨年12月末までにマイナポイント第1弾を申し込んだ人で、最大5000円分までのポイントをもらっていない人は、引き続き上限5000円相当までもらうことができます。来年2月末までです。2と3、保険証としての利用や口座登録の方法など、詳しくは先ほどのコールセンターへお問い合わせください。市マイナポイントコールセンター、フリーダイヤル0120-652-333。ポイント申し込み手続き。1、マイナンバーカードを持っていない人。まずは9月末までにマイナンバーカードの申請を。市では区役所や神谷町社令を商業施設などで申請を支援しています。この機会にぜひご利用ください。区役所などでの交付申請受付窓口。市ホームページ、ページ番号283-376。神谷町シャレオマイナンバーカード申請サポートセンター。市ホームページ、ページ番号283-550。出張申請サポート。市ホームページ、ページ番号283-167。取得したら2へ進んでください。2、マイナンバーカードを持っている人。来年2月末までにマイナポイントの申し込みを。マイナポイントは選んだ決済サービスのポイントとして付与されます。スマートフォンやパソコンから24時間予約申し込みが可能です。このほか、次の手続きスポットでも手続きできます。スマートフォンで簡単申し込み。マイナポイントアプリをインストールすればアプリ内で申し込めます。申し込みに必要なもの。マイナンバーカード。利用者証明用電子証明書。数字4桁の暗証番号。決済サービス ID とセキュリティコードなど。詳しくは市ホームページで。市ホームページページ番号283-182。手続きスポット。区役所出張所窓口。神谷町シャレオマイナンバーカード申請サポートセンター。au ショップ、ドコモショップ、イオングループ、ソフトバンクショップ、Y モバイルショップ、郵便局、セブン銀行 ATM、ビッグカメラ、山田電機、ローソンマルチコピー機など。詳しくはマイナポイントホームページでご覧ください。子宮頸がん予防ワクチンは定期接種で、ワクチンの効果とリスクを理解した上で受けましょう。接種を積極的に進めることについては、平成25年から控えてきましたが、今年度から再開しました。いずれも厚生労働省の通知に基づいています。お問い合わせは健康推進課、電話 504-2882、ファックスは 504-2258 です。子宮頸がんの原因はウイルス。子宮頸がんの原因のほとんどはヒトパピローマウイルス HPV の感染です。感染してもほとんどの場合は自然に排除されますが、一部の人でがんになってしまうことがあります。ワクチンの効果とリスク。定期接種では子宮頸がんの原因の5割から7割を占める16型と18型の感染を予防する効果があります。ワクチン接種後副反応が起こることがあります。詳しくは厚生労働省ホームページなどでご確認ください。今年度の対象者、次の1、2のうち 3回の接種が完了していない人。1、平成18年4月2日から平成23年4月1日に生まれた女性。小学校6年生から高校1年生相当年齢の女性です。2、平成9年4月2日から平成18年4月1日に生まれた女性。接種の受け方。母子健康手帳などを持って医療機関で。接種券、予診票は実施医療機関にあります。接種回数、間隔。同じワクチンで3回。間隔はワクチンの種類で異なります。注意事項。接種年齢や間隔を守れなかった場合は、定期接種の対象とならず、費用は自己負担となります。この場合、健康被害が生じても予防接種法に基づく救済が受けられません。自費で接種した人への費用助成について、次の対象者に接種費用を助成します。詳しくは市ホームページかお問い合わせください。市ホームページ、ページ番号2951。対象者です。平成9年4月2日から平成17年4月1日に生まれた女性のうち、定期接種の対象年齢、高校1年生相当を過ぎて、令和4年3月31日までに自費で任意接種を受けた人。自費で接種した人への費用助成についてでした。子宮頸がん予防ワクチンは定期接種でのお知らせでした。コンクリートブロック塀の点検を。自宅などにコンクリートブロック塀を所有している人は安全点検を行いましょう。チェックポイントを紹介します。お問い合わせは建築指導課、電話 504-2288、ファックスは 504-2529、または各区建築課へ。危険信号を見逃さないで。まずは次の項目をチェックしましょう。一つでも該当しない項目があれば、倒壊などの危険性があります。改善方法や、6の鉄筋の有無、基礎の状況などの詳細な点検に関しては、施工業者などの専門家に相談しましょう。合わせて、速やかに通行者へ注意を促す表示の設置、塀の補修、または撤去をご検討ください。撤去費用の一部を補助します。道路に面する高さ1メートル以上のブロック塀などを対象に、撤去費用の一部を補助します。詳しくは市ホームページで。市ホームページ、ページ番号531。ブロック塀のチェックポイント。チェック項目、法律で定められている基準です。1、塀は高すぎないか。塀の高さは地盤から 2.2 メートル以下。2、塀の厚さは十分か。塀の厚さは10センチ以上。塀の高さが2メートルを超えて 2.2 メートル以下の場合は15センチ以上です。3、塀の高さが 1.2 メートル超えの場合、控え壁はあるか。塀の長さ 3.4 メートル以下ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁。4. 基礎はあるか。コンクリートの基礎。5. 塀は健全か。塀に傾きやひび割れがある場合は、早急に修繕をしてください。6. 塀に鉄筋は入っているか。基礎の根入れ深さは適正かなど。ブロック塀のチェックポイントでした。各区建築課の電話番号です。中区、電話 504-2579、東区 568-7745、南区 250-8960、西区 532-0950、浅南区 831-4952、浅北区 819-3938、秋区 0120-821-4929、佐伯区943-9745。コンクリートブロック塀の点検後のお知らせでした。新型コロナウイルス感染症。発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医または受診相談センター、積極ガードダイヤル、電話 241-4566 へ連絡してください。
第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて、第2部をお聞きください。